got such a bad and crazy good, like everyone pictures me.
女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットどいことどいです。皆さんこんばんは。キッコラム楽しみに待ってくださっていたでしょうか。ということで、今ね、こんばんはと言いましたけども、今日は夜に録音しているということなので、こんばんはとスッと言ってしまいました。いつもは、夜に録音してる時でもね、こんにちはと言ってるんですけれども、今日はまあスッとね、忘れてしまいましたね。こんな時もあるかなと思いつつ、今回もキココラムスタートしたいというふうに思っておりますが、皆さん11月ね、そろそろ中頃になってきましたので、何かイベントとか行かれました？スカーレットドイはさあ、どこかね、紅葉でも行こうかな、紅葉でもというか紅葉をね見に行こうかなというふうにも思っているんですけれども、なんかいろいろとすることが多いですね。どうも丸ね、1日2日空けてどこかに行こうかなというのがなかなかなくって、ただね、まあまあ週に、2、3回ぐらいは自転車で、1時間サイクリングをしておりますので、サイクリングといってもまあ基本的には、まあ、ジムにね行って自転車をまあ漕ぐという代わりに、もうね一番安く済むね、本当に自転車に乗って1時間、走り回るというか、ぐるっとね回ってくるという、まあ、そういうトレーニングをここというかもうね10年で聞かないですか、15年とかそれぐらいしているような、記憶が今、あるんですけれども、まあでもね、その1時間走ることによって、まあかなりね、体は、ずっと締まったような形が続いています。形が続いているっていうのもおかしいですけれどもね。まあ、この前もね、もしかしたらお話ししたのかもしれないんですけれども、やっぱりね、スーツを、まあ普段ね、仕事の時に着たりしますので、その時に、やっぱり、お腹がねゴポッと出たりするとなかなかね、まあエンターテイナー講師プロデューサーとしてはちょっとどうなのかなって言われてしまいます。まあそのね言われてしまわないようにまあ体型を整えるということもあって、まあまあね、自転車乗ったり、あとまあ風が強い日とかだったらウォーキングしたりとかで、まあ、そういったことも含めつつ、あとはね朝と夜と基礎代謝を高める体操とかっていうのもしてます。なんのこっちゃないのかなっていうか、なんやろうとかってね、思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、普通に足上げ体操とかね、なんかまあそういうものなんですけれども、それもねでもねかなりもう10年ぐらいしてるような気がしますね。昔 NHK の朝一で紹介してたんですね。でたまたまその時見てて、まあその時はもちろん有働アナウンサーがね、されてましたけれども、でなんかたまたま見て、あもしかしたらこれって結構続ければいいんじゃないのかなというふうに思ってで始めたんですけれども、なんかずっと続いてますね。やり始めると続いてしまうようなイメージですね。でその効果もあるのかもどうかもしれないんですけれども、一応まあまあウエストがね結構以前よりもどんどん締まってきまして、で今スーツとか買いに行くとズボン、そうですね、ウエスト80切ってるね、ズボン、まあ、パンツを買うようなイメージですね。でただ あんまりきっちりしたのをね、買っちゃうと、なんか動いた時とかにね、ピリっていきそうな気がするんですね。うん、で最近ね、スーツね、まあ、最近というかもうだいぶ前からですけどもね、うん、ぴっちりとしたスーツがやっぱりね、流行ってますというか、まあ、普通にね、着るケースが多いので、ですから、なんかきっちりしたスーツで、本当にきっちり、きっちりとピタッとしたのを買っちゃうと、前になんかね、やばいとかっていう時がありましたね。なんか踏ん張ったりしてね、なんか足を広げた時にね、あ、ピリッといくかもしれへんとかっていうのがあるので、まあそこまではぴっちりしないようなものを買うと、まあ78ぐらいのウエストかな。というイメージですね、まあ、それがどうなんやっていう話もあるかもしれませんけれども、なんでここでこういう話をしてるかと言いますと、最近ね、テレビの再放送というか、もう再放送ぐらいだとは思うんですけれども、昔大昔にね、まあバブルの頃一世を風靡したドラマがね、やってましてね、ちょうどなんか、まあ東京ではもっと早く、9月の末ぐらいにしてたらしいんですけれども、関西ではね、つい、2週間前ぐらいとかからですかね、2、3週間前に始まって、まあまあもう終わりましたけれどもね、何のドラマかと言いますと、やっぱりね、バブルの時のね、なんかいい感じやなというドラマが、皆さんもね、きっと見てたと思います。まあ、皆さんもって、世代が、スカーレット・ドイと同じぐらいの世代っていうね、まあ、くくりがありますけれども。で、どんなドラマかなと言いましたら、やっぱりね、月9のドラマでね、ありましたよね。ね、パンチとかっていうドラマね、あれです。ね、東京ラブストーリー、ね、見ましたっていうか、見ましたっていうか、見てましたよね、皆さんきっと。ちなみにうちの奥さんはなんか嫌いだったらしいですね。なんでやろうとかって思ったんですけれどもね。で、この東京ラブストーリー。まあ、別にじっくり見てたわけじゃないんですけれども、最近ですよ。そのじっくり見てたわけじゃないんですけれども、パッとね、ちょこちょこちょこっと、なんか、ちょうど仕事してる後ろでテレビ流してたりしたら、パッパッパッと目に入ってきた時に、ねえ、やっぱり何が違うのかなと言いますと、まあ女性の方のメイクは、ま、もちろんね、大きく違うんですけれども、やっぱりスーツがね、全然違いますよね。特に江口洋介が着てたスーツとかって見たらね、あ、もう間違いなくバブルの時のスーツやっていうのがよくわかりましたよね。でちなみにスカーレット・ドイもね、やっぱりああいうね、ああいうねっていうか、まあやっぱり江口洋介がこうね着てたの、まあ、江口洋介が着てたっていうか、まあ、バブルの時にね本当に流行ってましたから、ソフトスーツ、まあカミカミになりましたけれどもね、ソフトスーツ、あれがね、あの時はかっこよかったなっていう風にね思ってたんですけれどもね、今見るとやっぱり違いますよね。全然違うというかね、今このスーツを着て歩いている人ってまあないなっていうようなね、そんな感じ、時代が何十年もね流れたんだなっていうのがよくわかりましたけれども、でもね本当にね、バブルの時は流行ってましたよね。まあ皆さんもきっと着てたと思いますけれどもね、でいつの間にかなんかね、流行ってなくなりましたよね。ちなみにスカーレット・ドイは結構ずっと着てました。自分の中ではね大好きだったんですよね。ただね、言われて、あ、そういえばなんかね、最近ソフトスーツなんか着てる人いなくなってきたよねって思って、その時ちょうどねうちの奥さんに言われたんですね。なんでこんなスーツをずっと着てんのとかって言われて、まだ結婚する前だったんですけどね。確かにそういえばそうやな、 今あんまり流行ってないよなとかって思いつつ、でそれからね、うん、なんかまあスーツも変えるようにして、でちょこちょこちょこちょこね、うん、変わってきたんですけど、そうすると、ね、一つ問題があったのがやっぱり体型ですよね。別にその時大きくなってたかな、まあ今と比べてばやっぱかなり大きかったですね、うん、体重も多分75キロぐらいはあったんじゃないかなと思うんですけどね。でそれからまあそのね、ピッチリとしたスーツ、ね、今のまあピッチリとしたスーツを着るために、うん、これはちょっとなんかしんどいなってね、いうふうにね思いまして、まあまあ健康のためにもって思ってサイクリングを始めたんですけれども、それでまあサイクリングを始めましたら、やっぱり徐々に徐々にね、うん、体重が落ちてきまして、でまあ今でだいたい65キロ弱ぐらいですかね、ということで、まあ、10キロぐらい、まあ、一番大きな時からですね比べると体重が落ちましたので、まあ、スーツもですからね、今の、まあ、ピチッとしたスーツがしっかり着れるという、まあそんな感じなんですけれども、で何が言いたかったのかと言いますと、うん、やっぱりね、皆さん行楽地に行くだけじゃなくってスポーツの秋ですからね、しっかりね、体を動かしましょうということを、まあ、お伝えしようかなと思って、この長い10分間ぐらい過ぎてしまいましたね、失礼いたしました。うん、ね、このキックコラムをね楽しみにしてた方、早くしろという声が聞こえてきましたので、ね、前回の続きからいきましょうか。で前回ね、サービス、まあ、無駄遣い方程式のサービスですね。でちなみに皆さん、無駄遣い方程式ね、4つの変数覚えてくれてます？もう一回言っときましょうかね、まあ、これ 毎回言ってるかと思うんですけどね、もう一回言っときましょうかね、無駄遣い方程式は計画、同調、錯覚、サービス、この4つを足して最後に後悔をかけるというのが無駄遣い方程式ですね、うん、ということで、皆さんこの無駄遣い方程式ね、えサービス前回ね、前回で最後かなと思ってたんですけども、実はもう一つあったんですね、サービスの中の最後の一つでドーパミンの効果というのがありました。失礼いたしましたね、本当にね、うん、ドーパミンの効果というのがありまして、でこれを最後に皆さんにお伝えして、サービスは終わりたいというふうに思うんですけれども、でこのドーパミンどんなことかなって、まあ、皆さんね結構知ってる方も多いと思いますけれども、まあ、基本的なところといたしましては、うん、まあ、特別なサービスに魅力を感じてしまうという、まあ、この時にねドーパミンが発生するというか、まあ、分泌されるっていうことでしょうね。で、まあ、この、無駄遣い方程式にもこういうふうにね書かれております、ね、快感や満足感に、つながる刺激を受けた時に分泌されるホルモンということでね、一度分泌されると繰り返し刺激を求めようと脳が命令するという、このなんともなんていうか厄介なというねことですよね。まあ、ドーパミンね、最近よく聞きますけれどもね、このドーパミンが一度ね快感を覚えると何回もねその後やっぱりね出してくるというか脳が求めるらしいんですよね。で例えば美味しいもん一回食べましたと、このケーキが美味しかった、スイーツが美味しかったっていうことを脳が覚えてるとね、また次食べた時についついたくさん食べたいなっていう風になったりとか、あとやっぱり厄介なのがね、たまたまね、まあギャンブルで買った場合、まあ、ギャンブルって言ったらおかしいかもしれない、例えばまあ競馬とかねパチンコとかでたまたまなんかね誘われて一つ二つね、まあお付き合いのほどで買った場合、買ってね馬券を買って買った場合とか、その時の快感が忘れられずにどんどんどんどんめり込んでってしまう ていうね、このうーん一回勝たんかったよかったなとかっていう、そういうね、うーんまあ癖がついてしまうというか、まあ脳がそういう働きをしてしまうというのがドーパミン。まあただまあね、まあ悪いだけっていうわけじゃなくて、例えば上質なサービスを受けたりした時にね、ああこれは良かったなっていうような時にもドーパミンが出るので、まあ次ね、またそのねレストランに行ったりして、そのサービスを受けた良かったなとかっていう、まあこれが、うん、例えば飲み屋さんとかだったらね、ついつい行ってしまうというね、まあ、夜のね、まあ男性がね楽しむようなところに行ってついつい行ってしまうのは、こういったドーパミンが出るということなんでしょうね。まあこれもね、まあ別に全てが悪いというわけじゃないと思うんですけども、ただこれだけね、なんて言うんですか、まあ繰り返し繰り返し求めてしまいますと、どうしてもお金をねどんどん使ってしまうということにもつながりますので、まあ、皆さん気をつけましょうということです、はい、ということで、最後、まあ、140ページにね、このサービスを締めくくるにあたってこういうふうに書かれておりますので、皆さんには最後こちらの方をお伝えして、今回のね聞くコラムは終わりたいと思います。で最後はね、このサービスについて、おまけ限定無料など特別なサービスに満足や快感を覚え購買意欲がアップするということを、皆さんぜひね、頭の中に入れといてほしいなというふうに思います。ということでね、そろそろ終わりに、近づいてきたというか、終わらなければならないなという状況の中で、あと最後もう一回ね、前回に引き続いて皆さんに、ご案内をしたいなというのが、11月23日の金曜日、和歌山で何が起こるのかということですよね。皆さん覚えてくれてますよね。11月23日の金曜日、もちろん、勤労感謝の日っていうのはこれ日本全国どこでも一緒ですよ、はい、和歌山でね、JR 和歌山駅の目の前にある和歌山県 JA ビルで、なんとすごいイベントがね開催されるんですよ。覚えてくれてますかね、FP の日というのがありまして、このFP の日、和歌山で、和歌山支部が開催するこの和歌山でのイベントにスカーレット・ドイが今回登壇するということになっておりまして、でね、もちろん皆さんお時間がある人、もしかしたらなかなか厳しい人もぜひね、お越しになってほしいなというふうに思います。まあ時間が難しい人はまあ無理なんでしょうけどもね。でもう一回最後皆さんにねお伝えして終わりたいと思いますので、皆さん控えておいてくださいね、11月23日、お昼1時半から3時までの、まあ、90分間ですね、はい、90分間で終わるかなと自分では思ってますけれども、まあまあ終わるようにいたしますのでご安心ください。テーマがって言って永遠のテーマっていうのをついてるんですけどね、講演の、タイトルが永遠のテーマ、男女のお金の思考法が今解き明かされる、人生設計には欠かせない無駄遣い方程式があなたを救うという内容です。内容じゃないですか、講演ですね、講演タイトルです。皆さんぜひお越しになってくださいね。あ、ちなみに、申し込んでくださいね。はい、今日もね、実はある、ね、方から、まあ、会社のメンバーの人が6名参加しますっていう風にね連絡が来たのでね、あ、なかなかねやり喋りがいがあるなという風に思っておりますので、皆さんぜひお越しになってください。ホームページにちゃんとね、申し込みの先入れておきますので、これを聞いた人は最後ね、この録音を聞いた後爆発するんじゃなくって、GO クリック GO ということでよろしくお願いをいたします。それでは皆さん次回も、聞くコラム楽しみにお待ちになってください。それではさよなら。
heavenly